熱血
教えて
中澤先生。
プロデュースバイアニーグローバルエデュケーション。How are you? 時刻は午後6時を回ったところで、ここからの時間は熱血教えて中澤先生の時間です。私中澤治が午後6時45分までの45分間熱く語っていきます。よろしくお願いしますね。えなかなかこう6月、今日はね比較的いい天気で、まあね暑くなりましたね。皆さんどうですか、いかがお過ごしですか。もうどこに行っても汗をかく中澤ですがね、もう代謝がいいとか言ってられませんね。もう部屋の中でもなんか暑くなってきましたね。なんか朝私まあやっぱりこうちょっと運動好きなんで歩いてるんですけど、歩いてる時にやっぱ6時ぐらいはね、まあ比較的まだ大丈夫、涼しいというか歩きやすいですね。まあ7時半8時ぐらいになってくると結構暑いですね。もうそれぐらいから、もう夜もねなんかちょっと蒸し暑い感じ、なんか一瞬風が吹いて涼しいかなと思うんですけど、まあまあなんかね気温高めになってきてますよね。なんかねまあエアコンもそろそろと思ってる時に、前ちょっと言ったかもしれない、エアコンも壊れまして、なかなかね2台一気に壊れましたんで、なかなか私たち普通の家だったら大変ですよね、2台一気に壊れたらね、もう笑うしかなかったですね。まあそんな中で今日も頑張ってまいりますが、昨日ね実はたまたまガマゴ信用金庫さんがね、なんか経済講演会やってまして、その橋本徹さんがガマゴに来てたんですよ。で私ちょっと申し込んだらなんかたまたま当たったので、その忙しい中買いくくって行ってまいりまして、いやーやっぱりねテレビ出てる人は話がうまい。何がうまいってね、橋本徹さんね、やっぱりずーっと喋ってたんですよ、1時間半ぐらいね。もうずーっと止まらずに、もうなんていうの、息つく間もなく喋り上げてましたね。テレビの通りでしたよ。で一番印象的だったのは、ああいう公園で、僕もそうなんですけど、水ごくごく飲めないんですけど、置いてあるじゃないですかよくね、ペットボトルとかグラスとかね、なかなかさごくごく飲む人って少なくないですか。見てたらね、やっぱすっごい喋ってるからでしょうね、ごくごく飲んでましたね飲み干してましたね。だからすごい勢いで喋ってましたが、やっぱりなかなかやっぱりこうね、いろんなところで府知事だったり、やっぱり市長さんだったりね、やっぱああいう仕切ってる方であり、テレビ出てる人っていうのはやっぱりまあ話も上手ですしね、反応をねすごい察知するのが上手でしたね。なんか後半まあ面白い話なんですけど、後半のね、後半に行けば行くほどなんかね笑いが起こると、もう乗ってきて乗ってきて止まらなくなる、なんかすごいわかりますね。なんかどんどん盛り上がっていくというね、なんかその大阪府知事時代の話とか、なんか安倍首相とどうのこうのとか、なんかいろんな話が出てましたけどね、非常に私もひととき勉強になります。普段あんまりこうね聞かないというか、聞く機会も少ないので、まあ本当に人の話を聞けるって、特にそういうねまあまあ有名な方のお話聞けるっていうのはなかなか生で聞けるといい機会なんでね、本当久々にガモゴーリに行って話を聞いてきましたんで、今日はちょっとね、なんだろう、橋本さんの影響を受けて、さらにまあ暑いですからね、あの人もね、さらにパワーアップして今日は放送をお届けしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、番組終了する午後6時45分まで熱血を教えて中澤先生、お楽しみに。メッセージの募集もしています。メッセージは net@843fm.co.jp、 またはヤシの実 FM のスマートフォンアプリから送ってきてください。ちょっとしたお悩み相談から勉強の疑問など、まあ、コーナーへのメールなんかもお待ちしてます。幅広く受け付けています。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
教えて中澤先生。
はい、時刻は6時15分ですね。はい、ここからスタジオから生放送でお届けしています。ですね、今日ですね、もうちょっと皆さん見ていただいたかも、いただいた方も多いかもしれませんけどね、手足でね、フリーペーパーでちぎりさんってあるじゃないですか。 なんとね、今日は表紙が我が兄グローバルエデュケーションですね、ジェネラルマネージャーの小野田陽子、陽子先生がですね表紙です。はい、写真がでっかく載ってましたね。なんかね、僕もね3年ぐらい前、2年か3年ちょっと前ぐらいですね、載せてもらったんですけど、表紙になんかね、豊橋中のお家に、一応折り込みの場合は今日もう配られてると思う、あとはポスティングでご家庭に配布されると思うんですけど、なかなかね機会ないので、実はですねその表紙、今日もしお手元に今ある方ちょっと見てもらうと、表紙がちぎりの表紙はね、陽子先生なんですけど、めくってもらうとなんと私も出てるという、なんかねなんだろうって感じですね。私がね手を開いて、いう写真を大きくこう皆さんにアピールしてる写真がドンと載っていますので、もし今日お手元にあるようであれば、ないようであればまたすぐ入ると思いますので見ていただくと、なんと、私も載っておりますね。久々に載らせてもらって、結構ねなんか見てる方も多くて、朝からね、朝一からこう出てましたねみたいな連絡をもらったりとかして、久々になんか不思議な感じですよね。知ってる方に見られるってね、あんまりないじゃないですか。知ってる方にお家にね自分の顔写真が行くってないくないですか。あんまりないですね。はい、たまにしか。なのでまあ載ってますので、たまたまね、そのまあそこはちょっと縁があって、私たちも載ったんですけど、ちょうど夏じゃないですか。なので6月の頭なんですけど、まあ一応もう7月講習会とか、あと塾ステイって言って学童みたいなやつとかね、あと体験会も、まあプロクラの体験会もあったりとかするので、そのいろんなご連絡をもりもりたくさん載せて、まあちょうどその中にもね告知させてもらってるんです。なんとね、まあ私たちの話もぜひ見てもらいたいんですけど、通常のね、講習会とかあるじゃないですか。だからそれも、たくさんありすぎちゃって分かりにくいので、ちょっと紙面いっぱいなんで、めくると全部うちが出てくるっていうね。全部じゃないですけどね。1ページ、2ページぐらいうちが。でも3ページ、4ページぐらい絡みがあるかな。なので、いろいろ見ていただくと面白いことが分かるかなと思います。でもね、キャンペーンも盛りだくさんです、夏にね。プロクラの体験会もちょうどありますし、キャンペーンでお月謝がちょうど半額だったりとか、初月無料だったりとかっていう、そのコースによってもいろいろ違うんですけど、一番すごいのは、なんかね、今回は、始めた月のお月謝が講習会とか取ってると、お月謝かからずに入会できると。お月謝だけじゃなくて、入会金もかからないという。なんて太っ腹なグループなんでしょうか。っていうかね、もうやっとじゃないですか。皆さんなんか夏休みなんかね、お出かけしていいよみたいな空気感もありますから、なんかその中で、やっぱりなんか始めてくって、やっぱりもう、ね、4月まだその時は、まだちょっとね、まだまだな感じもあったんですけど、まあ、ね、気は抜いちゃいけないですけど、まあでも、なんとなくまあ、皆さんルール守ってしっかりやってればいいよっていう感じになってきたので、まあ、ここ、夏休みからね、お勉強とか、まあそうですよ、プログラミングもそうですよ。英語スクール兄ね、あと特にちっちゃいお子さんのインターンシャルスクールなんかもそうですよ。やっと始めれるね、なんかね、幼稚園さんとかは結構大変だったと思いますのでね、保育園さんもそうですけど、お母さん方も心配だったと思いますが、まあそういうこういう機会にぜひ始めていただこうということでキャンペーンも始めました。もりもりですよ。だってコースだけで相当、中小学校の講習会でしょ、中1中2でしょ、中3、まあ高校生も当然やってますけど、プロクラでしょ、インターのサマースクールね、サマースクールなんかもねちっちゃい子来れますからね。あと今回一番推しなのは実は塾ステイ。塾ステイってわかります？スタジオで可愛く首をかしげてますが、塾ステイはね、ホームステイにちょっともじってるんですよね。ホームステイって外国行ってね、留学するみたいなやつじゃないですか。塾ステイは塾に来た時に教室にネイティブの先生、ね、と日本人スタッフ、豪華なメンバーで、学校の宿題やったり、プログラミングやったり、アートやったり、 工作やったりサイエンスやったり、そういう企画なんですよ。で去年大人気で熟ステイ、もう定員が結構埋まっちゃってご迷惑かけちゃったんですけど、今年は頑張って追加枠増やしまして、まあまあ来ましたんでね、本当にすごい参加して、コマずつなんですよ、午前午後みたいな、だからものすごく参加しやすくて、来れる時だけ選んで夏休み中来ていただくと、そういう作りなのでね、ぜひ熟して一押しですから、英語やってない子でもやってる子でも、まあとにかくネイティブの先生と日本人スタッフがついてお勉強教えたり宿題やったり見守ると、だからもう入り乱れてます言語がね、もうこの異文化理解のもう極みですね、もう今そういう時代ですからね、考えられないですよね、夏休みの宿題やってる隣にネイティブの人見てるってすごくないですか。まあ正直そんなに日本語を教えれるっていうのはほぼ無理なので、先生はまあ一応声かけたり応援したりしてるんですけどね、でもたまに頑張ってね教えようとしてる先生もいますよ、はい、無理かなと思いながらも頑張ってね、先生として頑張ろうとはしてますんで、別のところではね先生たちがすごく頑張ってもらえるんでね、なのでちょっとちぎりもしありましたら開いていただいて、私もまあ私の側はまあスルーしていただいてもいいんですけど、ちょっと中見ていただくと面白いかななんて思いますので、ぜひ見てみてください。はい、今日はね本当それがちょっとビッグだったので、ずっとちぎり談義になってますけども、CM をお届けした後はきちっと週替わりコーナーをお届けしていきたいと思います。
充実した環境、完全英語で育むバイリンガル、英語を使って思考力も高まる、より国際的バランス感覚のある大人への土台作り、英語で英語を学ぶアニーインターナショナルスクールはアフタースクールプログラムで本気のバイリンガルを育成します。
時刻は6時22分ですかね。はい、ここからの時間は週替わりコーナーです。今週はこのコーナー、ここがポイント、中澤の目。このコーナーは毎月第2週目にお届けしているコーナーです。私中澤治が思う勉強の疑問や勉強の仕組みなど、まあいろいろ勉強に関することなんかをね噛み砕いて紹介していきます。皆さんもね気軽に勉強の疑問なんかぶつけていただいたりとかメールいただけると嬉しいなと思いますので、ぜひなんか疑問があればぶつけてみてください。はい、なんかね要はせっかくなんでね、今日さっきね夏の募集なんて今始めたなんてね、6月ですけどね、でももうね6月の今日がねここどか10日か10日ですから、もう週明けたらね後半に入りかけますからね、あともう7月でしょ、計画立てないとやっぱうまくいかないじゃないですか、夏ってね、7月入って7月と十何時に計画立ったら遅いですよね、ね、だから計画早めにということで、でいろんなことやるじゃないですか、うちでもそうですけど、塾ね、英語スクールもあります、さっき言った塾ステイもありますし、講座って速読とかね、あと速読帳英語とかね、あと図形の極みね、ね、あとプロクラマイクラフト使ったプログラミング教室、こんなにあるんですよ今ね。だから塾ってこう、私も始めた時は、そうですね、算数、国語、数学、英語、3教科だったかな、うん、そんなぐらいで始めました。そんなとんでもないですね、プログラミングとかね、まあ英語もやってましたよね、英語は当然やってたんですけど、まあ当然それぐらいの教科じゃないですか今本当に。でこんだけたくさんの、まあソロ版もありましたね、ソロ版の講座もありました。そういう、じゃあこれをどうやってみんなね全部やらせていいのかとか、何やらしたらいいかとか、本当難しくないですか、お勉強って。例えばまあ受験生っていうのはあるけど、受験がありますので指針が立ちます、だから受験勉強なんで、受験の今年ね愛知県入試ありますし、受験をしていくっていうことに関して 目標がありますので、まあ、それに対して逆算して、まあ、テストで当日ね、合格するために何ができるか。っていうと、戻ってきて試験取れなきゃいけない。内申点取らなきゃいけないね。まあ、そうすると、学校の日々の授業を終わなきゃいけない。当然、学校のテスト勉強頑張らなきゃいけない。ね。で、学校のテスト勉強分かったら、日々こう、勉強していかないと急にはできない。でも、日々できるようになるためにはどうするかって考えたら、学校の宿題やるの？自分でやるの？塾で勉強するの？みたいな。一番こうやってみたら、塾で勉強するのが早いかな？やりやすいかな？合理的かな？みたいな。まあでも自分で頑張る人は頑張ろう、みたいな。みたいなね。そういう感じで、基本的に進めていくじゃないですか。なので、そうやって受験みたいなのあるといいんですけど、ないとね、じゃあ何目標にするか難しくないですか？ね。じゃあ次に何目標にするかというと、まあ大体皆さん試験の結果ですね。試験っていうのは級を取るとか、英検とかだと何級までやるとか、何級以上取るとか、ね。なんかそういうのになってくるじゃないですか。だから、指針としてそういうのだったりとか、まあ、あとそういう目標とかも多分どこも何段まで行ったらやめようとかね、そろばんでも何級まで行ったら何級まで取ってとか、ありますよね。だからそういう目標値でやるっていうのと、あとは、その前、もう全くあれだともう親御さん、まあ要は子供さんじゃなかなか決められないので、お父さんお母さんが含めて、ちょっと算数がわかんなくなってきたから勉強させたいなとか、もっと算数のすごいできるからこの子は、算数能力磨きたいなとか、ね。逆もありますよね。全然わかってないからもっと最初からやり直したいとか、ね。いろんな話があってやるっていう場合もあるし、あとはまあ、そうですね。プログラミングとかそういうものに関しては、やっぱり本人たちがすごく集中して熱中して好きなこと。しかも、将来こう、見据えてた時に役立ちそう。まあ役立ちそうって役立ちますけどね。うん。英語もそうじゃないですか。まあ、キュートなのもありますけど、将来見据えた時に必要だろうみたいなね。まあそれは私も本に書いてますけど、本当に必要かどうかっていうのは微妙なんですけど、まあ、必要かもしれないと思ったらやるじゃないですか。なので、どういう基準で、これ、やらせるものを選んだりとか、どういう基準で、考えていくっていうのが一番いいのかっていうのは、非常に難しくないですか？ねえ、どうします？難しいですよね。はい。なので、基本的に僕は、こういろんなものをやってる中で、まず、どれを選ぶかっていうところよりも、まあ、何をしたいか、何をさせたいかでいいと思うんです。純粋に。うん。単純に出会いってわからないので、それが本当に、最終的に役立つか立たないっていうのは、まあ、時間経たないとわからないとは思うんですけれども、その段階、例えば国語が悪いから国語の勉強させよう、じゃあ塾に入れましたっていう出会いが、すごく刺激がある場合もありますし、すごく、その後有用になってくる場合もありますしね。だから、例えば、英語やろうって。英会話面白そう。テレビ見てたら英語興味がある。じゃあ、この子英語好きって言うから英語やらせよう。いいと思うんです。全然。だから、動機というかタイミングっていうのは、まあ、どこでどう思うかっていうのは、もう絶対に人それぞれだし、自立も違うので、まあ、それは、思った時にそれを始めていただくっていうのは、別に僕は、いいかなと。それが例えば思いつきであろうと思うんですね。どういう状態だ。ただ、まあ、もし欲を言えば、これをやったらどういう風になっていくんだろう。これをやったらどういう風な力がついていくんだろう。例えば、中澤塾入りましたら、中澤塾入ったらどういう風な結果がついてくるんだろうというイメージと想像はしていきたいですね。まあ、要はなんとなくっていうのが一番いけなくて、要は、道を思えば道ができるのと一緒ですね。まあ、例えば塾入って成績上げてあげるぞって、頑張るぞって思ってることを、塾行きたくねえな、やりたくねえなっていうことは、どっちが成績上げやすいかって言ったら、当然、頑張りたい方が上げやすいじゃないですか。親御さんも、ここ行ったらきっと力つくよと、大丈夫だよって。だから、このタイミングで出会った時にここで頑張ったら、きっと成果出るよって信じて、子供さんもそういうふうに思っていく。例えば、そろばんでもいいですよ。このそろばんやったら、きっとそろばんで頭の回転ができ、すごく速くなるだろう。ね、ものの思考がすごく、シンプルにできるようになるだろう。じゃあそのためにこれをやらしていこう。じゃあ本人もそう思えば余計イエスになっていくじゃないですか。なので、 ある程度どういう風にこう進んでいくかとか、どういう風なイメージができるかっていうのは、やっぱり思っていただくと、やっぱ続けていただいた成果も倍出るし、イメージしやすいので、やっぱり一番なんとなくやっとくんじゃないっていうのはいいんですけど、その後にこれをやらせたらどういう結果が、どういう状態になるかっていうのはやっぱりしっかりと見極めて、イメージは持っていきたい。で、やはり、まあ個人的にはポジティブ思考なので、いい結果になる。要はイメージですね。その、もう無理無理でもいいんですよ。イメージさえあれば、いい結果が出ると思っていくのが全てで、だって私たちもそうなんですけど、悪い結果出るイメージなんか一つも持ちませんからね。変でしょ？塾来て、絶対ダメだなっていうのはおかしくないですか？やっぱり。何があっても行くぜっていうね。どう考えても頑張るぜっていう感じで、結果出してやるぞ、出るぞきっとって、もう必ず出すぞって思ってやるのが一番やっぱり、イエスじゃないですか？ね。なので、いろんな場面があると思うんですね。なので、なんていうのかな。まあ、どんなことでもそうじゃないですか。出会いってわかんないでしょ。今じゃあ、例えば、メジャーなスポーツもね、まあまあありますけど、例えばもう、あんまりこう、例えば僕でもスピードスケートをやってましたって。誰もやってないのに、なんでやったのって。例えばね、まあ、出会いって、そんなもんじゃないですか。で、そこからの出会いで、今、ね、この前も国体優勝した選手を石川くんと応援できてたりとか、やっぱりそういういろんな縁が出て絡みができたりするっていう幸せなことも起こってくるし、何がね、出会えるかっていうのは、やっぱりわからないところもあるじゃないですか。でも出会った時がやっぱりその時のタイミングであり、それ自体は、思いがあれば全てイエスになると。私はそう思ってますので、ね、よくなんだろうな、夢で例えば芸能人になりたいとかさ、システムエンジニアになりたいとか、ね、あるじゃないですか。アナウンサーになりたいとか。大学行ってから、例えば、国で働きたいとか。いろいろ思うでしょ？だけどね、よくよく考えてね、まあ、思うと近づくんですよ。必ず。うん。思うと必ずそうしません？だってアナウンサーになりたい人が、ただ単に、その辺歩いてたら、あ、いきなりアナウンサーになっちゃったみたいなのないじゃないですか。絶対ね。例えば、ヤシの実ちょっと応募してみようかとか。なんとか学校行ってみようとか、ね。必ずそういうこう近づく方法を取ってるはずなんで、勉強でも何でもそうなんで、必ず思うと近づけるんです。必ずね。近づいた時によりそれが身になるためには今度またさらに気持ちを持つんです。で、気持ちを持って、思いを持って近づいていくと、どんどんどんどん夢だったのが現実に近づいていく。歩いていく道が見つかる。それが必ずしもうまくいくかどうかって分かりませんけど、歩いていく道がしっかり歩けていれば、ね、自分を振り返ることもできるし、また新たな道を作っていくこともできるんですね。だから、そういうふうに考えていただくと、じゃあ、たくさんやらせた方がいいかなとかじゃなくて、たくさんやりたいと思ったらやればいいんです。できるならやればいいんです。それも出会いです。はい。というね。なかなか今日は、保護者セミナーのような話をしてますが。どうでしょうか。なので、出会うときは皆さん、いろんなタイミングがあると思います。ね。いろんな人生いっぱいありますから。なので、でも、そのとき出会ったときには必ず、どうなるんだろうっていうイメージと、思いを必ず持って、接して最後はうまくいく。ね。必ずポジティブに考えてもらうと、いいかななんて思って、今日はコーナーをお届け、締めたいと思いますが、はい、以上今日はここがポイント、中澤の目のコーナーをお届けしました。では一曲お届けしましょう。 刻は6時36分です。エンディングの時間になりました。なんか今日は比較的皆さんのね、なんかこう、熱い感じでお届けさせていただきましたが、なんかね、やっぱり橋本さんの影響を受けたのかな僕はまあまあ影響されやすいのかもしれませんね。なんかやっぱああいうこう、さっきもオープニングちょっと言いましたけどね、やっぱ熱いトークをする人は熱いですよね、もともとが。なんか常に熱い感じしますよね。オンオフというよりもなんか常にオンね、全開な感じで、なんかやっぱりああいう人だとついてこうとかね、なんかこう、まあだいぶね、なんかやっぱり今はセミナーとか講演が多いから、ね、政治家ではないみたいなこと言っておっしゃってましたけど、だいぶ丸くなってるんですかね、やっぱり。まあそれ私もそうですけどね、20代30代の先生に比べればね、少しは落ち着きますよね。だってもうなんだろう、私もね、もうずーっと喋ってられました止まらないで、あんまりのところで休憩はって子供さんがね、うちっていうの休憩って定時じゃなかったんですよ昔。もうその説明が終わるとかなると休憩入るみたいな、ね、ノリだったので、本当に休憩なしで100分ぐらいとかよくあった授業、普通授業って50分ぐらいじゃないですか。だから慣れるみたいでね、子供たちも。だから普通50分って休憩休憩休憩なんてあるじゃないですか、お休み休みみたいなね、ちょっとトイレとかね、もうまあ我慢してるわけじゃないと思うんですけど、そういうのも一切こうないままにもう喋り上げてるから、そんな空気にもならなくて、あ、気がついたら2時間半ぐらい経っちゃって、それでも一応休憩するんですけど、10分前に休憩とかよくありましたね、今思えば。懐かしいね。まああんなに喋ってたんで、まあ今もそうですけど、やっぱり基本はね、やっぱり思いを伝えたいタイプなので、喋りは始まると長いというか熱いというか、はい、変わらないってみんなに言われるんでね、先日も調子英語に変わらないねって言われましたんで、まあ変わってないんでしょうか、はい、思いは同じでございますがね、はい、まあこれで6月もね真ん中になって、まあどんどん夏にね近づいてくるんで、いい天気はねすごくやる気になってすごくいいし、海外からねこれで観光客が入ってくるじゃないですかね、やっぱりちょっと文化も違うので、マスクのことも含めていろいろまあちょっとあるかもしれませんけど、まあね、海外の方が、まあうちの先生たちもそうなんですけど、少しやっぱり行き来がしやすくなりまして、まあ今もずっと新しい先生たちがね、続々と入ってこれるようになっていたんですけど、コロナ期はやっぱりどうしても帰ることもなかなか大変だったし、来ることも大変だったので、まあ今観光客がなんて話を聞くとね、なんかすごくこう業界的にはほっとしますね。常に海外とのやり取りを身近で感じているので、ね、例えば今日はアメリカの先生にインタビューしたよとか、今日はイギリスの先生にインタビューしたよって、どこにいるのって言ったら、アメリカとかイギリスとか、今はアジアの国にいるよとか、どうしてアジアの国にいるの、入れたのとかね、なんかそういうちょっとこう話になったりするのが日常なので、まあやっぱりそういう話ね聞くと、なんか普通にこう観光客が来ると嬉しいなーなんてすごい思いますね。やっぱりこれから交流が活発になるとね、より英語やなんかも使う機会も増えますし、やっぱり英語使う意味やなんかもできて分かってくると思いますから、なんかやっとそういう話が出てくるようになりましたんで、私たちもねまた気合を入れ直して、まあ来たい先生いっぱいいるんですよ。ただね、今前もちょっとねコーナーで触れましたけど、円安じゃないですか。まあねって、まあ来た時はいいですけどね、なんか結構それもあって来やすいのかな、まあ、日本でチケット買っちゃうと高くなっちゃうんで、どうしてもやっぱりその辺も今後ねどうなるかちょっと微妙なところもありますけど、まあ影響しちゃうんですよね。だからやっぱり海外行くと、まあその海外の接するっていうのはやっぱそういうことも多いので、はい、なんか夏ぐらいになるともうちょっとそんなのも活発になるのかななんてちょっとワクワクしながらね、たまたまね、前々回ぐらい行ったんですけど、やっぱ留学希望の方も本当に今多くなったんで、 交流がすごく活発なんでね、この夏休みもね、多分少し行かれる方もいるのかななんて思いますけど、まあ行かれない方は熟ステイ、あの熟内留学で頑張ってみるというのも一向かもしれませんが、ちょうどチャンスですよね。なんかやっぱ思いをこう夏休みみたいなこう時に何かしらこうワンクッション入れてこう始めていくっていうのは非常にこうリズムが取れるし、あの通常学校もないのでいい感じでいけると思いますのでね、ぜひ一回考えてみていただくといいかなと思います。私も夏に何かしようかなね。まあ、結構ちょっと最近ね、本当ウォーキング中心になってスイミングしてないんでね、あのちょっと皆さんどうですか、まあ、夏だから本当は泳ぎたいんですけどね、なかなかちょっとこうまとまった時間が取れない状態で歩くのに変えましたけど、歩くのも暑いからな、まあ、さっきも言いましたけど、でもね負けずにやりたいと思いますので、皆さんもなんかしら夏頑張ってみたらいかがでしょうか。はい、先ほどちょっと言いましたけど、今日ちょっとね、もしお時間あれば私の顔なんか見てやる気になっていただくといいと思いますので、ちぎり探してみてくださいね。ぜひね、もし見て何かね、感想とかあれば来週またメールでもいただけると嬉しいななんて思ってますので、どうぞよろしくお願いいたします。でも普段ね、声ばっかりの人もいるから顔を見せるってあんまりないですからね。はい、まあ寂しくなら 顔と顔声がリンクしないとは思うんですけど、この人みたいな感じになるかもしれないし、あーっていうかおーっていうか、それは皆さんにお任せしますけれども、それも楽しみじゃないですか。どの人みたいなのがあったらぜひ連絡ください。詳細つけてお返ししますので、はい、ね、なんかいいですね。なんかそういうこう皆さんとこういろんな意味で触れ合ってる感じがするのは非常に楽しいので、またね、こういうのも含めて頑張っていきたいと思いますので、ぜひまたね皆さんいろいろ教えてください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。今週も熱血を教えて中澤先生、お付き合いありがとうございました。来週金曜午後6時も私中澤治にお付き合いください。ありがとうございました。熱血教えて中澤先生、この番組はアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。 See you, take care, bye bye。